社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第98回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、気がつけば98回なんですね。なんか、年末年始で忘れてましたけど、もうすぐ100回という、割といい、はい、いいとこまで来てますね。
本当ですね。
ね。100回。特になんか100回記念なんちゃらみたいなのは、この番組では用意してないですけれども、なんか、ぜひ、ね、リスナーの皆さんからなんか、こう、コメント来て、送っていただけたら嬉しいですね。100回おめでとうございます。
はい、そうですね。おめでとうございます。はい、
めちゃくちゃ求めちゃいますので、はい、ぜひ、送ってください。
淡々と。
淡々と進んでいきます。積み上げですから、これはね。
淡々と進む。
そうですよ。進めていきましょうということで、98回。今日もですね、テーマでお送りしていこうと思うんですけれども、
そうですね。はい。
外国人労働者の雇用についての、テーマですね。はい。岡本先生といえば、割とこの外国人労働者の雇用についての活動の、結構されてますよね。
そうですね、はい、
昨年も行政書士の武田先生という先生がゲストに登場してくださって、はい、いろいろ、お話を聞きましたけれども、はい、今週はその外国人労働者の雇用についてのテーマで岡本先生にじっくりと語っていただこうと思います、は
い、
今日はどんな内容でしょうか。ありがとうござい
ます。はい、そうですね、先週ね、勝手なあれですけども、今年ね、厚労省の動きとかいう話もしましたし、うんうん、年末にはね、
勉強になりました。
はい。ですので、まあ、外国人労働者関係でいうと、今年、まあ、今年というか、今こういう、今ある動きがもっと加速されるんじゃないんでしょうかということのお話をしたいなと思います。うん、で、これは今お話しあった武田先生から、実は私は、教えていただいたという実態でございますので、うんうん、より詳しく聞きたい方は、武田先生にご連絡も取っていただいたらいいのかなというふうに思います。
そうですね、
はい、はい。ということです。で、一言で言うとですね、外国人労働者の方々の、はい、まあ、雇用の流動化というか、まあ、転職というか、はい、それが、進むようになって、もう進んできてますよ、みたいな、話が流れとしてあるんだろうな、というふうに、私も武田先生も見てるというところでございます。
はい、
はい。まあ、もちろんビザの中にはね、転職が一定期間許されてないものとか、転職がしちゃいけませんよみたいなものもあってですね、はい、それはありますし、まあ、それはただ、今後、新しくできる、今年、新しくできるビザでいうと、その辺が変わっていって、一定期間ですと転職も可能みたいな話になっていくわけですけど、はいはい、ただ、その違法に転職をするということでなく、ビザの範囲内で転職を許されている方々の、その割と動きが活発になりつつあるし、これからももっとなっていくんじゃないでしょうかねっていう、そんな動きがあります。なんで、まあ、チャンスなのかもしれないし、いい人を取ろうと思うとピンチになることもあるのかなみたいな感じですね。
チャンスと捉えてやっていきたいですけどね。
チャンスと捉えてやっていっていただきたいですね。
なるほどね。ほうほうほう、はい。せっかく外国人の方を雇用、優秀な方を雇用したのに、でも出てっちゃう可能性も大きくなってきて
るんですね。そうですね。はい。そうですね。うん。と思っております。
なるほど。
実はですね、はい、まあ、二つという、まあコロナの前と後で、その外国人の方の動きっていうのは結構変わってというか、まあ変わってというか、コロナでそれが中断しちゃったというのが、そういう言い方が適切なのかもしれません。
はいはいはい。
で、どういうことかというとですね、まあ実はその外国人の方にもっと入ってきていただこうっていう動きは、コロナの前から始まってですね、で、実際に結構な方がその時に入ってきたんですけど、それが一気にストップしてしまったと。 ていうのがあります、
ね、あの時期は難しかったですよね、
うん、うんですね。で、はい、そうです。じゃあ、で、実はそのコロナ前に入ってこられた方が、はい、もうそれなりに、その時、勤めた会社、まあコロナ前に入ってきた時、例えば学生だった方はちょっとそこで苦労して、ね、帰ることもできずにどうしようか、学校もなくなってみたいな話も前、私も先生からお聞きしましたけど、
はい、
まあただそれがあった上でですけれども、なんとか就職をし、で、それなりの、こう、働きをもうするようになってるんですね。さっきトーマスが言ったように、優秀な方は、会社の中で、それなりの動きをするようになってきてます。は
い、で、コロナの時期とか5年も経ってますもんね。
もうそのぐらいにも、そうなんですよね、実は。
そうか。ね。そんななるんだ。
すごい経ってるんですよね。はい、もう。で、実はそういう方々っていうのは、もう合法的に、その、転職をすることができるようになってきてるというのはもちろんあります。まあ、ビザの種類によって多少違うんですけれども、はい、当時入ってこられた方で、まあ今本当にこう、きちんと活躍しているような方というのは、おそらく、その、転職をすることができる可能性のあるビザで入っている方が多かったりとか、あるいはそれに変えることができる方が多くなってきてますので、まあ何が必要、何が申し上げたいかっていうと、やっぱりその意向に会社さんが答えてあげないと辞めちゃいますよ。
ね、はいはいはい、はい、なるほどなるほどね。そりゃそうですよね。転職できるなら、
嫌、うん、だったら
他の会社
でやめちゃいますよっていう話であって、うん、でただ残念ながらなのか、はい、お聞きするお話とかで言うと、やっぱりその日本人の社員さんのキャリアアップということに、キャリアアップの策を考えるとか、どういう将来にこの子にキャリアを身につけてあげようっていうようなことを、はい、同じように外国人の方に考えている方も、もちろんいらっしゃるんですけど、同じように考えてない方も一定数いるのは事実だと思うんですね。だからそれは外国人だからという話だったりとか、もうどうせ帰るんだからみたいなお話だったりとか。
ああ、なるほどね。
そこが見えなかったりとかすると、まあどうせ帰るんだったらしょうがないかなと思っていながら、でも実際に帰られたら困りますからね。
まあね、そりゃそうですよね。
で特にその本当にコロナ前から来られて、で中小企業さんで働いていらっしゃると、うん、まあそれなりの役割を果たされてると思うんです。
はいはい。
うんうんうん、愛国人の方だったとしても、でそれなりの役割を果たされてる方が、まあもちろんそういう方っていうのはきちんとしてますから、次のビザの更新の時にはもう国に帰りたいと思いますだったりとか、多分そういう先を見てのご相談になると思いますけど、
はあはあ、
まあ、いなくなるってしまうのは事実になってしまうと、
なるほど、
その後の補充が大変困るということになると思うんですね。もう、まあ、例えば、当時もよく多く入ってきてた方で言うと、はい、ね、町工場の方、町工場さんだったりとかすると、従業員さんもあまりいないようなね、町工場さんの中で言うと、もうある程度、本当に一つの機械の操作を任せられていたりとか、あるいは逆に言うと、その教育までしてるような方もいたりとかするんで、その方がいきなりいなくなっちゃうと困ります
ね。確かに。それは困りますね。
なってきますからね。で、何回も言ってますように、日本人はとにかく非常に人手不足ですから、
そうなん
ですね、同じようなスキルの方を取ろうと思ったら、もう多分、難しいしという話です。
なるほど。はあはあ、
で、外国人の方だったとしても、これはよく武田先生がお話になってることですけども、本当に日本の優秀な方を取るときのプロセスと、外国の優秀な方を取るときのプロセスって、会社がやらないといけないことはもう同じなので。
ああ、おっしゃってましたね、武田先生も。
うん、スカウト制度みたいなものがあったりとかね、そういうエージェントがいて、みたいな話、はいはい、紹介をもらうにしても、それなりのプロセスを経ていかないといけないみたいなことがあるので、で、残念なことにというか、実は、このコロナ前に、これも高田先生がおっしゃってたことですけど、社員さんを雇った方っていうのは、そこまで苦労しないで外国人を雇いた時期っていうのがあったというのも事実みたいです。
なるほど。
まあ、その時と比べてしまったら、今とんでもないことをしないと多分無理なんですよ。同じ方、同じような質の方を雇おうと思うと。
状況がだいぶ変わってきてるってこと
ですね。だいぶ変わってるんです。
はあ、
で、そこもやはり、そのね、出足、まあ無理もないことなんですけど、その企業規模にもよるんですけど、うん、中小企業さんって別に毎年何人も人を採用してるわけじゃないですし、うん
はい、
ある程度本当にね、その外国人の方だったとしても戦力になってたとしたら、この何年かか、うん、その採用活動してませんみたいな会社さんもあったりとかするので、うん、そうするとそういう社長さんで結構ありがちなのは、以前の採用した時の活動をすれば、まあ、多少苦労するかもしれないけど取れるだろうな、みたいに思って、
うんうんうん
まあそういうこともあってで、そういう社員から言ってくると、はい、まあまあいいかとか、あるいは社員から言ってくるまで待っちゃうみたいなね。待っちゃうっていうのは何も、その引き止めをするとか、あるいはさっき申し上げたように、うちの会社で今後どんなキャリアが描けるんですよっていうことを、ちゃんと提示することなく放っといたら、外国人の方はもう辞めますっていうふうに言ってきますからね。
なるほどね。
いなくなっちゃうわけですから。
それはそうですよね。はぁ。
で、そんなことを、していただきたいですし、それをしないでいいっていう方の何パーセントかはやっぱりいつでも取れるとか前も取れたしみたいな話が
社長の意識を変えていかなきゃいけないわけですね。
変えていかないとダメです。そういう方に関してははい。なんで本当に優秀な方で今本当に戦力になってる優秀な方がいらっしゃる場合には本当にもっと変えてっていただくということが必要かなというふうに思いますので、
へえ。
ただそういうことをしていけば、逆に言うと外国人の方々っていうのは、何回か言ってるかも、お国の方々同士のつながりっていうのも強いので、本当に口コミで、社員さんは入ってくるようになりますので。
紹介してもらえたりするんだ。
はい。
ほー。それはもうなんかちゃんとしっかり手厚く迎えて仲間にしていく方がいいに決まってるじゃないですかね。
うん。まあね、今でも別に仲間にしてないとは、ね、そういうようなところはさすがに長く勤めていらっしゃる会社さんはない、うん、でも本当にその人のキャリアを考えてあげてるかとか、
なるほど、なんか無意識的にね、まあ、
うちの会、うん、ね、その会社で、役員まで登用するようなところまで考えてますかっていうと、うん、いやうちは考えてますってスッと返事が出てくる会社さんってのはまだ少ないかな。
なるほどな。なるほどな。
だから、まあ、やっぱり大事なのは、この一番大事なのは、そういう戦力になっている方が辞めていただかないように、うんうんうん、辞めていただきてしまう、辞める要因っていうのはいくつかあるわけなので、
はいはいはいはい、
ある意味、日本人以上にそのきっかけとなる、その、転機というのは、ビザの制度でビザを更新しないといけないというのがある以上、日本人は別にビザ更新なんて必要ないですからね、そういう将来の考えるタイミングも、まあ、あまり、まあ、なくはないんでしょうけど。あれですけど、ビザの更新のタイミングで多分外国人の方っていうのは必ず考えることだと思うんで、とは思います。
そうっすね。なんか日本人と同じように接してるだけじゃダメなわけですね。
ダメですね。まあ日本人に対してもそういう働きかけをしてる会社は日本人と同じに接してればいいんですけど、
なるほど、ね、
その辺のところをきちんとやってないといけないなっていう話になってます
ね。いやー、でも大切にしていきたいですね。せっかく自社のスタッフになってくれてた方なんですからね。
そうなんですよね。だから本当に、まあ、結局その例えば将来は帰ってしまうということで、あるいはもう帰りますということが分かってたとしても、それこそその方が帰って、逆に言うと会社のことも分かってるわけですから、その会社に結構適合するような方々をご紹介いただくような役割を向こうで帰った後や果たしていただくみたいな関わり方もあると思うので、
確かに。なるほどね。
いろんなことは多分考えていただいていいんじゃないかなっていうふうに思いますのでね。
なるほどな。その人材を生かすも殺すも社長次第みたいなところなわけですね。
そうですね、本当にそう思います。はい。
いや、ちょっと考え方を変えていかなきゃいけないですね。
はい、変わってないところは変えてっていただきたいです。変わっ、ね、今本当に少し前にね、もうだからそれこそコロナ前に外国人の方が入ってこられた頃から本格的な活動を始めて、うん、今逆に言うと外国人の方で一定のルートでもう社員の増というのは苦労してないよっていう会社さんは、まさにその期間、そういう今トマスが言ったようなことを考え続けてきた結果だと思う。
そういうことなんすね。へえ、なんかどんなことをやってるのかとか聞きたいですね、そういう会社に。
そうですね、それは、うん、まあ、機会があればね、またこの番組でも登場していただくみたいなことも考えられるかな、ね、考えたらいいかもしれないですね、
はい、ぜひぜひお願いしたいところですけれども、はい、いやー、なかなか勉強になりました、ね、ぜひ この番組を聞いてる以上はですね、ぜひ外国人雇用についても結構積極的にですね考えていただいて、はい、まだ雇用したことがないという方はぜひ岡本先生に問い合わせすればいろいろサポートもしてくださいますし、この番組でも定期的にこの外国人雇用についてのテーマ発信しておりますので、これをきっかけにですね、なんか動いていただけたら嬉しいなと思っております。どうぞぜひ活動してみてください。はい、
よろしくお願いします。
あとですね、岡本先生と一緒にトーマスもファシリテーターとしてやらせていただいてるんですけども、人手不足を考える会というイベントをオンラインで開催しておりまして、はい、こちらが、奇数月の第3火曜日ですかね。
そうですね。
ちょうど来週
ちょうどいいですね。
ですかね。そうです。1月21日に、人手不足を考える会第8回の開催がありますので、はい、もしご興味ある方いらっしゃいましたらですね、参加していただけると、岡本先生にも会えますし、トーマスにも会えますし、はい、オンライン、ズームでね、はい、やっておりますので、はい、一緒に
今回はですね、非常に興味深い、カラー診断という、やってらっしゃる方。
カラー診断、はいはい、
カラーをね、なんかそれぞれカラーがあるということで、はい、
なんか人手不足と一見関係なさそうに見えますけど、そんなことないわけですね。
そんなことないんですね。その企業、まあカラーの、なんかそれは統計学的に生年月日とかそういうところから決まるらしいんですけど、はい、で今年はこの人こういうカラーですみたいなことだったと思います、確か。でそうすると、そういう、ね、こういう人とこういう人をね、どういう組み合わせで組織を考えたらいいかであったりとか、ね、そんなことにも生かしていけるということみたいです、ね。
なんか楽しく考えられそうですね、カラーとかだと。
ああ、そうなんです、そうなんです。はい。うん、はい、
なるほど。そんなことがちょっと学びになる会になるんですね。はい、ぜひ
聞いていただきたいなと思いますので、
来週21日火曜日、夜6時からですね、オンラインで開催ですので、はい、ぜひ概要欄の申し込みフォームから申し込みをお待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。
というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第98回ここで締めさせていただきます。また来週も聞いてください。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またバイバイ。また来週。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。